もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ。いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生はミロンクロスロードだよ。
だよな。じゃあ行ってみよっか。
池袋交差点で24時。
あ、どうも、ハトです。
あ、どうも、ベンベです。
ベンベ、
コタロです。ベンベ、ね、思い出したんだけど、うん、ベンベが載ってた雑誌思い出した。
何雑誌？
俺がだから週刊誌作ってたから。
自分で週刊誌作ってたの？
作ってた
んだよ。73年に？
73年から76年ぐらいまで作ってた。友達にも連載してもらってさ。
少年コタロみたいな。
違う、少年読んで。
サンデーにかけて読んで、
ダブルミーニングだから、
あ、読んでっていうのと、ね、そうサンデーで読んでね、
思い出して今、うん、
で何そのベンベ他には何が載ってたの？それ
だ、友達のなんかさ、あの印刷屋も連載してたよ俺に。
ああ、今のは何だっけ、うん、印刷屋、あの、うん、疲れてる、
いつも、そう、うん、あいつね、でも連載して持ってた俺の雑誌にね。
俺の雑誌にねって、
あ、そうだ、またごめんなさい、アルファエースだ、アルファエース。
なんか随分かっこいいな、アルファエース、ね、
マジンガー Z のパクリっぽいんだよ。
みんなアルファエース何、うん、何ロボットなの、
うん、でさ、ある日さ、うん、その原稿の締め切りの日にさ、
うん、ちょっと原稿の締め切りがあるんだ、
う
ん、
できたってさ、
厳しいね小学生、うん、
できたってさ、うん、できたよって言ってんだよ、うん、多分できてなかったんだよね、
う
ん、
アルファエースが
ちょっと待ってたんですよ、思ってましたさ、うん、全然来ないんですよ、うん、俺そーって家の中入ってたさ、慌てて書きましたもん。
アルファエースを面白かったな、アルファエースは。
思い出せないよ、もう。
え、どんな感じなの？だってさっきベンベ書いてくれたら服部君みたいだった、
うん、そうだね、
感じだった
けど、アルファエースもだからほとんど魔人が出てるみたいな。
それやっぱ敵合いで戦うんだ。
確か
コートがベンベも連載は、ベンベ、
あ、釣ったもんだな。
また釣った、うん、釣った何書いてたの？いや
釣ったなんかね、
才能があるように思えないんだけど、うん、釣った見る限り、
釣ったな、忘れてたけど、あいつ原稿落とすんだよね。すげえ落とすんだよ。
やる気がない、
やる気ないんだよ。
でそれ何作って当時はね、コピーかなんかして、ホチキスかなんかと思って、
ホチキス、うん、コピーしない、
コピーもしない、うん、
ホチキス、
え、一冊しかないの？
一冊しかない、当たり前じゃん。
で読んではね、どうしたのそれで？
自分で俺は私作ったって満足してるけど、
満足してよ、うん、
特に回し読みもしない、
回し読みもしないんだ、
自分のためだね、
自分のためだけに作った、うん、残ってないの？
ないね、残念ながらね。少年読んで俺自信あったみたいで、うん、うちの親父はほら編集者だったでしょ。
あ、そうだね、お父さん、ね、
見てもらったの、親父、
あ、お父さん見てもらった、ね、添削してもらった、
どうなんだっす、うん、だから、うん、つって終わったん
だよね、うん。優しいお父さんだな、うん、つって、
うん、で終わったね、まあ、それで俺もちょっとやめたとこあるね。
あ、そうなんだ、ちょっとまずい、
まあ、やめなかったです。
小田君そういうの結構物持ち良かったりしたじゃない。
さあ、それないね。
だって昔さ作ったほら架空のアルバムのさ、うん、あの自分がデビューした時のための、うん、もう曲目とか、
あった、ね、
自分がこうステップアップしていく、あれ全部さ、ヒストリー、自分小太郎スターヒストリーみたいなのを綴った大学ノートが発見されたじゃん。
発見された、
うん、だからああいう感じで、あれちょっと話してよ、ね、
ヒストリー、
うん、ヒストリーで、
あれでしょ、あのアルバムの制作、
そうそう、アルバム制作秘話みたいなのとか散々書かれてたじゃん、
ね、
作ってもいないアルバムは、ああいうことでやっぱしたがってたんだ。
いや、だからアルバムは作りたかったんだよ、やっぱり。
あのアルバムも作りたかった、
うん、
アルバムタイトル何だったの？
タイトルなかったね、曲だけ、
曲
順だけあって、
曲順あったんだもん、
曲順あったよ、
一曲も何だ
っけ、一曲ちょっと忘れたけど、うん、まあ、曲のタイトルとしては、うん、センセーションとかさ。
センセーション、いいね、いいね、
あと、うん、入れ歯の手入れでしょ、もちろん
入れ歯の手入れね、うん、有名だね。
あと人妻でしょ、
人妻、これちょっと世良政則っぽいよね、う
ん、あとはストップはジャストミニッツでしょ、
ストップはジャストミニッツ、うん、あとなんかショーの前だった感じだね、
あのカルピスオンザウォーターでしょ、
これスモークオンザウォーターだね、うん、
あと忘れたな、うん、そんな感じだったよ、
あ、あった、
何、
ロックンロールオーバー、
あ、ロックンロールオーバー、そうだね、うん、
なんか、
あ、あとはメジロクイーン、
そう、メジロクイーン、これ馬
ダンシングクイーンだよね、これ
ダンシングクイーン、
まあ、メジロクイーンもちろん馬だけどさ、うん、今となればね、
あ、まだ
そこいなかった
から、いなかったからね、うん、じゃあ、あ、アマのダンシングクイーンから影響されてメジロクイーンって言ったんだ、
そう
メジロクイーンって感じだ、
そのイメージだったんだね。
それでやっぱり何、あの学習院のさ、うん、女子大生とかイメージして、
学習の女子大生イメージしたのかもしれないね、好きだったから、
だって喫茶店やってる頃にあの、ね、目の前の女子大生が通るたびに20点とか30点の友達に俺それ聞いたよ、それをつったから
俺させてさ、うん、スカートめくってたんだよ、すごい。
あ、言ってたよね。
で俺もいつも国立って喫茶店や
って
た
でしょ、言ってた、言ってた。
俺がスカートすごいめくるから、うん、俺がパッていくと、あ、国立の坊やよって
言ってみんな気をつけて逃げたし、もう小回りくんじゃん、それ
本当だよね。小回りくん、
小回りくんだよ、
小回りくんだよ、本当に。
ね、高田くん何、そういうのにこうスカートめくる時は何、どっか潜んでるの、
割とこう急に驚かす感じでね、
シュッシュッと走ってて、うん、ガンってめくって、うん、また走って帰ってんの、うん、ね、うん、サマーブリーズの時の、うん、あのもみもみした後に逃げる感じなんだ。
そうだよ、だから、うん、言い忘れたよ、もみもみもみもみしてさ
そうそうそうそう、
慌てて逃げようとした時にあのワカメに絡まってさ、うまく逃げる。
小田があの時にね、うん、せっかく潜水して早く戻りたかったのに足にワカメが絡んで、うん、あと引き潮だったん
でしょ、引き潮だったんでザーッて
そう、海ってすごいな、ね、海ってすげえと思いながら友達のところまでね、そうそうそう、なかなかたどり着けなかったっていうのは、そうそうそう、ちょっと話忘れたよね。そうそうそう。14歳はいろいろあるね、
あるよな、いろんなこと考えてたんだな、
うん、いろんなこと考えてた。今日悩み相談もあるし、ああこれすごい、これ、うん、これが
木曜のインパクトで言えば、あのエマニュエル夫人って、うん、夫人の字が違う、
夫人の
字
がこう妊婦の
字、これエマニュエル夫人って言ったらデヴィ夫人みたいな、これね、
そうデヴィ夫人とも違うし、これ
家政婦の夫人だって、
そう家政婦の夫人、これエマニュエル夫人でこの感じでいくと小田君的にはどういう印象なの、
ちょっとやっぱ老婆になるね、これいきなりね。
おばちゃんなんだ、エマニュエル夫人
で未亡人ね、
で未亡人
で若い男ちょっと囲んでるね、
囲ってんだ、
ツバメね、
随分偉くなっちゃうね、まあ、逆だね、あのエマニュエル夫人とは。
でちょっと変わった趣味だね、
変わった趣味持ってるの、
ベッドの方がね、
ああ夜の方が、
うん、あそんなイメージだね、
そんなイメージ、うん、ああいろいろこの人当時の映画見てたみたいね、ミスターグッドバーサーがしては実に面白い、
真面目な映画で自分のことが恥ずかしくなってしまった、
うん、あのね、ミスターグッドバーを探してっていうのをね、うん、当時ね、うん、そういうなんかこうエッジシーンが、衝撃のエッジシーンがある的な、あの映画として宣伝されてたのよ。
あ、そうなんだ。
ところが内容は意外とねシリアスで重たいね映画だったの。なぜかというとね、俺も全く同じ経験したからこれエッチな映画なんじゃないかと思って見たら、それはそれは暗い気持ちになったんですよ、この
店。あのジョーズのつもりで 見たら、あの老人と海だった、
そうそうそう、老人と海だったみたいな、そういう全くそれと同じ、うん、これブース・カザ・ハードさんか。
でもあんまりそのエッチなのはなんつうんだろうな、うん、上品な映画の方がなんかエッチだよね。
例えばどういうこと
それ。だからあんまりそのエッチ売りにしてなくて、うん、サービスのように出てきたところがなんか面白いよね、
サービスショットが、うん、例えば今までみたいなのだとどんな映画がこうで売る中でそういう部類に属するの、うん、
急に思い出せないけど、今ちょっと一つ思い出した話があるんだけどさ、うん、昔さ、なんかそのまだ子供の頃ね、うん、18とか19の頃、うん、あのエッチなビデオを見てたんですよ、友達と、
うん、
でね、
うん、
まあ、今と違ってストーリー性がやっぱあるんだよね、あの頃ね、
あ昔のね、そういうビデオは ね
ある男がね、うん、こう冴えない男がさ、うん、散歩してたんだよ、
うん、
だからその男の前をさ、うん、同じ女がね、いい女なんだけど、同じ女がちょこちょこ登場するわけよ、うん、シュッと出てきて、
サブリミナルだね、うん、
でまたあるところで今度その女が少しこうなんていうの、胸をこうチラッと出したりとかするわけよまた消えちゃって
る、うん、また消えるんだ、
う
ん、
でそういうのがまあ続いてて、
続いて
ある電話ボックスの前通ったら、うん、チーンって電話になったんだよ、うん、でそれで通ったんだよ、もしもしってフフフッつって、相手の電話の声が、でお前あの女とやりたいかっつって聞いた
の、
その次のセリフが好きだった
の、その次のセリフは
当たり前だっつったんだよそこが面白すぎて、俺その後も何も覚えてないのね
当たり前だ
っ当たり前だっつったの
叫んだんだ、
うん、それが面白すぎて、もうそのあとは何も覚えてない。
でも孝太君、そういうのなんかさ、律儀になんかお付き合いして見るよね、
見るよ、う
ん、このいい質問来てるよ、これ、
う
ん、頼れる男2人に1つ、うんうん、ご相談、
ご相談ね、
うん、勧誘いろいろあるじゃない、勧誘
あるね、
うん、勧誘を断る方法を教えてください、うん、営業マンと30分間格闘して負けました、
うん、あら
新聞の契約とかさ、うん、こういうのは絶対断ろうと、
うん、
最近心に決めたばかりなのに、うん、新聞の前はすごく高い、うん、中古車を買えるぐらい高いらしいよ、健康飲料なんか的なもの、
うん、
まあ食品なんだろうね、うん、をノーと言い切れず買った、
うん
うん、3年ローンで買った。
すげえな。
そんなのあんの？
なんじゃない？
で今回は30分粘ったんだって。
おお粘ったね、
うん、でも営業マンに負けた。
あ、
うん、本当新聞とか読まないのに、無駄金ですと、
うん、
いつも断らない。いや断るんですよ、丁寧に何度も、うん、でも結局相手が引き下がらないんで、うん、相手してるのが嫌になっちゃうんだって。
いやだからね、うん、この人はね相手しちゃうともう絶対買っちゃうんだから、
うん、
相手しちゃダメなんですよ
でもだから相手、
いやだから
ついつい相手しちゃう。
だからそれはダメなんです。まずね、うん、その時点で負けなんですよ。だからなんか玄関でさ、
うんうん、
あちょっと忙しいですガチャでいいんだよ。
まったく太郎君、そんなさ、うん、塩田丸夫さんみたいにはっきりこうパーって言ってるけどさ、うん、自分があれ今撮ってる新聞屋さんとの格闘の話をここでしてあげなさいよ。
まあ、まあ、新聞はほら俺撮りたかったからいいんだけど。
嘘つけよ、何度もやめたいって言って新聞屋が言う一言
ずつ
で言うことであれだじゃない。もう俺聞いてるよその話。
いやだからあの時は俺やっぱその言葉に負けてね撮ったけど、
うんうん、なんて言ったの新聞。
まず親父がいいやんしましたね一つね、
うん、
で撮ってくださいよって言うかさ、
うん、
いやもうでもちょっとね俺もう読まないしさ、うん、もういいよっつったんですよ、うん、オリンピック始まるしさ
オリンピックできた、
オリンピック来ちゃったからオリンピック始まるもんなっつって
撮っちゃった、うん、撮っちゃったんだよね
撮っちゃった。
で毎回そうじゃんだって絶対もう今度は絶対断るって言ってて、ずんの、ま、今でも撮ってるでしょ。
撮ってるよ。
おおら、でも
全然今撮ってるところか、集金の時にお釣りいいやつだから
俺読まないから本当やめてんだよってずっと相談しててさ。
でもまあなんだかんだ読むんだよね。
あ、読むね。
来てればね、この、うん、冤罪のやつとかも読むじゃん。
あ、読んじゃうね、うん、
でもさ、
うん、
一回でもすげえやっぱ誘うやつも上手いやついるよ、
うん、
だってさ最初ね、うん、俺引っ越したばっかの時に来たやつがさ、うんうん、地域のなんとかの密着のなんとかの、
うん、
あのなんとかの説明ですって来たんだよ。
あ、全然それとは関係ない話ですよ、うん、
まあ、全然関係ない。まずちっちゃい雑誌出してさ、
うん、
で
して
この雑誌のなんとかでですね、うん、地域密着のなんとかでこの、うん、人助けのどこだいろいろ始まって、
うん、
話聞いてるじゃん、うん、最後に最後の最後に、うん、読み入れですって言
ったうまいな
まあそう、俺もしょうがないから。
いやだって俺だってさ、こう開けてもこんなこと断るぞと思った時に、あのその時はなんかやっぱ巨人が優勝した年だったのかな、うん、なんかこういうちっちゃい腕時計をさプレゼントしてるキャンペーン期間中でさ、開けたこのドア開けてんのにこの手に腕時計巻かれちゃったからね。それでその勧誘とか似合うっつったんだ。もう継続しないわけにいかないよ。これじゃ全然いい答えなんないね。
いやだから
俺たちだって断れない
はずだもん。この人はだからもうインターホンでダメって言っておかなきゃダメよ。
あ、そう、う
ん、だって絶対買っちゃうんだもん。
あ
ー、だノーと言えない女だもん絶対名前が。
あ、本当だ。
ノーと、まあね、基本的にやっぱノーっていうのは言いにくいよね。
なんかね、うん、やっぱ言いにくいよね、
うん、まあ、言いにくい。
向こうも話術結構立つね。
そりゃそうですよ、うん、でもあんまりさ、その30回払いみたいなのやめなさいよ。
そうだね、まあ、健康になればいいけどね。
なんないんだから、
うん、なんないかどうかまだ分かんないじゃんこれ3年ローン組んでたからさ
なんないなんない、
うん、ね、ちょっとこういうのも面白いんじゃないの。ほら、
広島県のゆきさん。
そう、ゆきさん、
メール募集のお話の時に出た今晩のおかずを本当に相談したくてメール。うんうん、
今晩の
メインのおかずはすぐ決まる。サブがなかなか思いつかない。
うん、
例
えばサブ何？
な、俺の場合ね、
何のメインに対してどんなサブがいいのことあるか。
それなんだっていいんだよ。例えばさ、
だっていいわけない。
いや例えば俺もねサブ困んのよ。な、
う
んだかっていうとさ、俺割とおかず一品でいけちゃうタイプだから。
そうだよね。う
ん、でもまあサブがあった方がいい、まあ何でもいいじゃない。俺困った時のサブってだね、うん、あのスーパーとかで売ってるさ、うん、あの卵豆腐ね、ちっちゃいあの、
ああ、はいはい。
あれポツって一発やるときね、絵的にも決まるんだよね。
おお、充実するんだ。
うん、楽だね、
すごい、
作んなくていいしね。
さすがだね、卵豆腐で決定だ
よ。決定だよね。
決定だ
よ。時期的にもいいよ。
いいよこれ、うん、これ以上のコメントないよ。
ないよ。あとはあれだな、
卵豆腐、
ひじきとかで戻すのめんどくせえじゃん、まだまあそういうのはいいよな、
卵豆腐でいいんだ。
卵豆腐
で
いいや今日はね。
ふみっこペリーさん、
こんにちは、
はい、
きっちりダウンロードしてますよ。 子供の頃に食べた給食で印象的なメニューは何ですか。
あーいいね。
私はクジラのオーロラソースが好きだ。
オーロラソース、オーロラソースってどこから降ってくるのそれ。
なあすごいね、
地球外生命体じゃないのこれ。オーロラソース、
そういうことだろうね。
そういうことだろうねって。まずでも孝太郎君はやっぱりクジラ全然、
でクジラ出てた出てた
出てたでしょ、うん、まだ、
うん、嫌だったな。
嫌だった。
俺ランドセルに入れてたもん。
は
食えなくて
ガーって、
みんなティッシュにくるんでね。
あで家で捨てんだ、
うん、でもそのティッシュからもう当然染みて乾いて出汁がね、
出汁が、
うん、俺のランドセルのいろんなの入ってたよ。まあマーマレード破れたなんてこぼれたとか。
いたよねでもそうやつ な、
うん、なんかもう2年生ぐらいからカバンにもした。
あそうだランドセルはいやダメだっつって、うん、給食小太郎くんの
何が好きだった
の印象的な、うんまあ、メニュー。
俺らの頃パンだったじゃん。
パンだったね、う
ん、あの配線処理で。
そうそう配線処理によるね、小麦粉はね、
パンだったからね。あのおでんの時はね非常に苦労しましたね。
そうだね、
合わなくて。他は大体合うんだよね、
何でもね。
何でも大体、
うん、でおかずがおでんでパンチっていうの
はおでんは合わなかった
ね。
うんきつかったね。
で孝太郎君は東京だったじゃない、うん、俺埼玉だけど、うん、あのソフト麺っていうさ、うん、あのなんかうどんの、うん、
見たことある、
うん、あれは出てた。
出ない出ない
出てない。あそう、うん、じゃあ麺類は何も出ないの。
麺類はねうちは片焼きそばとかあったけど。
あそうなんだ、うん、
ソフト麺はない。
あそう。俺はねだからソフト麺がすごく好きなんだよ、うん、
あ好きなのね。
うん
今でもあるのあれ。
今でもあるかどうか分かんないし、あれ以来食べてないから、うん、懐かしいのと、うん、あとやっぱりね好きだったんだよね。まあうどんともちょっと違うなんかこうフィーリングだったな。
今度あそこ行こうよ、駄菓子屋居酒屋みたいなとこ。
そんなのあるの。
給食出してく
る。あああるねあるね絶対。
そしたらソフト麺多分そういうキャッチなの置いてるんじゃない。
横田君は 何が好きだったんじゃ。
まあだからパンも嫌だけどおでん好きだったよ。あとあれだやっぱコーンスープが好きなの。コーンスープ
ちっちゃいもんが好きだね。
だったあと何なんかあった。
いっぱいあったじゃん。揚げパンだった私。
揚げパン好きだったやっぱり。もちろん
きなこ。
きなこなかった俺ら。
ないよね、うん、このきなこエリアと砂糖エリアと、
うん、俺ら砂糖エリア。
砂糖エリアだよね。すごい分かれんだ。
そうなんだよね。
そう横田君はおでんでいいの。
おでんだよ。
飲んべえだね。なんかもう小学校のうちからおでんが好きだった。おでんが好きな小学生ってなんかすごい嫌だな俺。
おでん人気だったよ。
俺おでんすんごい嫌いなの。
あそう、
うん、
おでんだよ。
だっておでんなんかおかずになんないじゃん。
まあ魚魚だね。
そうでしょ、うん、
だからおでんの時だからさ飯茶飯にするんじゃない。だから
にするじゃん、うん、
だからそれ暗黙のうちに今おかずになってないってこと
だ。おかずになってってことだよ、うん。親父がさ酒飲みだったりすると、うん、絶対おでんやるじゃん。やり始めんじゃん家で。
そうだね。
でご飯食べさせられるじゃん。
まあいいじゃん。でもそれする
いやだった。
俺おでんの屋台で昔よく池袋のおでんの屋台でさ、うん、おばあちゃんがやってるとこ行ってたんだ
けど。よく行ってたよね。
そこ行くとさおばあちゃんがいいんだよな。すげえびっくりするんで行くと。
なんでびっくりするの。
もう分かんないけどね。あらまたどうしてって言う
んだ。なんで来たのみたいな、うん、
もういらっしゃって感じなんだけどね。で加藤さん孝太郎さんこんにちは。以前クレームまがいのメールを読んでいただいたドクです。
ドクダミコさん。
ドクダミコだね、うん、クレームを出しておいてなんですが、うん、何度か放送を聞いてるうちに慣れてきて
慣れたんだって、
放送でのお二人の方が好きになってしま
いました。問題あるじゃんこれ。もなるくん、
そこで現在妊娠3ヶ月の我が子が、うん、男の子で他に名前の案がなかったら孝太郎と命名してよろしいでしょうか、うん、ご検討よろしくお願いします。
これで しかも今胎児の写真付き。これ
あらら本当だ、
うん、ここにはっきり写ってますよ。
はっきり写ってますね、
うん、ドクダミコさん、
いや孝太郎ぜひつけてください。
ドク孝太郎カタカナでつけちゃうのかなこれ。
それはあんまりおすすめできないね、うん、やっぱり
高安太郎
がいいですね。
高安太郎孝太郎、うんうん、
でも高安太郎ホテルとかで署名するときめんどくさいよ結構。こう高安という字があ
意外とね画数が多いからね。
うちの阿部君も高安じゃない。
高安二
人でこれめんどくさくないって聞いた話だなホテルで書きながら。
あホテルでね、うん、ああいうとき簡単な名前だ。初めとかね。
そうそうそう、まあ、その辺が大丈夫であれば孝太郎とぜひつけていただいたら私も嬉しいですね。
もうかなり妊娠進んでんじゃないの。だって先日のクワトロライブでほら吐いている妊婦がいたら毒です。なんだよ毒ですって。吐きながらライブみんなもつらいよなこれ。
ゲロライブね。
ゲロライブ涙目だよ。そしたら
いいじゃないの。
これすごいよ。ポッドキャスト効果とはこのことよ。
小太郎さん、加藤さん、こんばんは、うん、こんばんはってないね。これ夜聞いてるね。
夜聞いてるね。
大阪出身で今大分県で大学生しています。
大大学は大分。
学校へのバスの中で一人笑いながら聞いています。
あ、
突然ですが、来月7日の渋谷クアラブクアトロのライブに行こうと思ってます。
あ、ちょっと終わったけど来たのかな、うん、
恥ずかしながらコレクターズについてはポッドキャストで初めて知ったので、うん、楽曲について知識が全くありません。
何を楽しむつもりなんだこれは。この人は
何か感じたんだよ。だから、うん、何かを
すごいね。ポッドキャストっていうのはやっぱり
大分から来ちゃうっていうのはすごいね。これ
やっぱりこれパプアニューギニアで聞いてる人もいるね。
いや絶対いるよパプア、
うん、ね、パプアから行きたいんですけど、うん、みたいな。
すごいね。嬉しいですね。で
も
ね、
嬉しいですよね。このやっぱりバスの中で一人で笑いながら聞いているっていうのはやっぱ笑っちゃうんだね。
笑っちゃうよ結構。俺自分で聞いても笑っちゃうもん。
俺の友達もなんか
不意打ちで来ると
クククククってなんかサマーブリーズの時につい我慢できなくてこう電車の中で笑ってたら、うん、隣のおばあちゃんがキノコの山くれたんだって。
なんだそれ。
分かんないんだけどなんかやっぱりよっぽどこう挙動が不審だったんじゃないの。なんかんでちょっと入って優しいおばあちゃんがね。
おばあちゃん優しいね。
キノコの山食べて落ち着かせてもう一回ブリーズの続きを書き出しよう。多分ね、あの俺ケイシー高峰のところに行ったと思うんだよね。
で顔の感じだからね。
昭和の親父は必ずみんなあんな顔してたしさ、うん、海パンもさ、
そうだ、分かるでしょ、
予想つくもんね。
そうそう、
全てが。あと腹回りの感じとかさ、
うん、マドラスチェックっぽい海パン、
ね、そうそう、マドラスチェックっぽい感じでさ。ね、あそこで多分行って多分 ね、キノコの山もらったと思うんですけどね。
もう終わりなの。
もう終わりです。
早いね、はい。今後のザ・コレクターズ、
はい、コレクターズ、
6月20日下北沢クラブ9で
15周年、
フーバーオーバー裁判、
はい、
7月1日水曜日に名古屋クラブクアトロ20周年、これは振り切れてんで、
そうソールドアウト、
はい、毎年恒例の渋谷クラブクアトロワンスリービートフルサンデーライブは7月5日、
はい、
7月12日はビザルメのライブもあります。
そう、俺と小太郎君のやってるね、
はい、盆栽バンドね。
そう、盆栽バンド。
7月20日祝日には熊谷ヘブンズロック、うん、ポップだビートだコレクターズだ、
はい、私の生まれ故郷、
そうですね、刑務所のような熊谷、
そう熊谷、暑い寒い、
はい、23日木曜日は下北沢クラブ9で総音寺と台湾、
総音寺台湾、
久しぶりだね総音寺ね。
ない久しぶり、いいバンド、うん、
8月7日広島クラブクアトロでピローズと台湾、
うん、
渋谷クラブクアトロマンスリービートフルサンデーライブ8月23日が最終日。
ああ、この日は売り切りだろうな。
この日はポッドキャスター揃ってほしいね。
ポッドキャスターもう大分からパパニューギニアが全員揃ってよ、ね、どんな人が喋ってんのかね。
ポッドキャストを聞いてきた人なんかこうなんかマークつけてほしいね。
P
ね。
おでこに P、
パーマンじゃ
ない。パーマンだね。おでこに P。
このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェーブのサイトからダウンロードできます。
はい、いきますよ。
アドレスは www.voice-wave.jp です、
はい、
毎週木曜日に更新されます。
はい、
iTunes にも登録されてますがボイスウェーブのサイトチェックね。
はいはい、
OKiTunes持ってない人もいるからね。
いるいるいる、ずっといる。
リスナーのみんなからのメールも受け付けます。
うん、
宛先は袋24@voice-wave.net。
はい。
もう MP3 全然来ないからいいよもう。
MP3 なぁ。いや、恥ずかしいのかな、やっぱね。
あんまり、我々みたいな仕事をしてるあれだけど、あんまりそんな持ってないんじゃないの、みんな。
あ、そっか。レコーダーがねえのか、うん、単純に。そこだよね、うん。持ってないよね。うん、かといってね、なんか、
うん、
子供が大きくなりましたみたいな画像送られてきても困っちゃうしね。うちの猫の芸こんなのできないとかさ、困っちゃうじゃん、ね、見せられないし、
うん、
必ずいるじゃん。でもそういうのなんか
いるね、
うん、こんなうちのポメラニアにこんな洋服作りましたよなんつってさ、
いるね、
迷惑なおばあちゃんね。
でもよくやっぱ犬にさ、うん、着飾って出歩く人いっぱいあるよね。
いるよ。
眉毛ある犬いたもんな、これの
眉毛、
うん、
でもそれ子供くんといたずらでしょ。
違うよ、
だっていつもいたたしてたじゃん、まあ、猫に眉毛描いたりさ。
描かないよ俺は。
こう垂れ目にしちゃったり。
いやいやいや、そう昔俺垂れ目にしてセロテープ貼って リハーサルとかしたのよ。く
やってたね。
ポール・マッカートニー、
ポール・マッカートニー、そう。俺は今ポール・マッカートニーだとか言ってね。
そうそうそう、
本物出ればできるの
やるの、うん、アンコールで
全員
やろうかな。俺はアンコールで
全員ポール・マッカートニーで出ればいいんじゃない。垂れ目にして
アンコールでやろうかな。ホント
これ7月12日のコートランド盆栽バンドビザルメン、ほら、うんうん、コートランドなんとかって
コートランドなんとかってバンドね、
うん、なんとかって言われてたあのバンドの前座さ、うん、オープニングアクト、うん、
あやってくるかな。
浅田さん、
浅田さんね、
浅田さんもやってくれるんだって、うん、いい浅田博さんは
ビール兄弟
カントリー&ウエスタンもなんか有力やってくれるし、
いい
ね、うん、我々のね初代事務所の
社長
さん、
ね、
社長さんですから、ね、ということなので、
そうすか、
はい、次回もぜひダウンロードお願いします。
ユーザーダウンロードですね。
ユーザーダウンロード